おはようございます。高原豪一郎です。先日まで私は2週間ほどの伝道旅行に出ておりました。旅先に行くと普段は食べられないごちそうをいただいたり、また普段は見ることができない大自然を鑑賞したり、また普段は経験できないようなことをさせていただいたりして、いや、楽しいんですね。しかし、どんなに楽しくて愉快な旅でも、それが終わって家に帰るとホッとするんです。家ってやっぱりいいんですね。そこは自分の本当の居場所であり、本拠地であり、憩いの場所です。住まいとか住みかってのは、人に安心感を与える砦のようなところですね。ところで聖書にこういう言葉があります。主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいです。神とはどんな方でしょうか。あなたを作り、あなたを愛し、あなたに安息を与える方ですね。マザー・テレサという人が、かけがえのないものと題する祈りを記しています。それはこんな内容なんですね。苦悩の中にあるとき、孤独なとき、問題を抱えているとき、このことを思い出すと励まされます。忘れないでください。あなたは神の手の中にあるということを。そしてあなたが苦悩の中で最も苦しんでいるまさにその時、神の眼差しがあなたに注がれているということを。あなたは神にとってかけがえのないものだということを。神様のご本性を見事に言い表した祈りだと思います。ところが人間は、この永遠の住まいである神から離れ、神以外のところに自分の人生の土台を据えて生きてるんだって言うんですね。人をかけがえのないものとして作り、慈しみ、支えている神との関係を打ち切って、一方的に家出してるって言うんですね。この自分の作り主との関係を切って、自己中心で生きる生き方を、聖書は罪と語っています。そしてこの生き方をしている人間を罪人って言うんですね。では、一体どうしたら神の前に立ち返ることができるんでしょう。今から何十年か前、堀江謙一という人が太平洋をヨットで横断しました。その時の旅行記がベストセラーになったんですね。その中で太平洋をたった一人で旅する中、一番怖いと思ったことは何ですかと問われ、彼はこう答えています。前の晩に食べて海へ捨てたはずの空き缶が、翌朝ヨットの横の同じ位置にあったことです。昨日の晩に捨てたはずのものが、次の朝もぷかぷか浮かんでるとはどういうことでしょうか。ヨットは1センチも前に進んでないということですね。目的地に向かって着実に前進してるはずなのに、一晩かかっても少しも前に進んでない。出発し始めた時には順調であったけど、この瞬間本当につけるんだろうかという思いが脳裏をかすめたって言うんです。幸い堀江さんの場合は目的地のアメリカに到着できたのですが、私たちの人生の向こう岸、死後の世界において、私たちは自力で神の住まい、天国という住まいに行き着くことができるんでしょうか。実はできないのです。高いところから落ちた物体は一人でに上へ登ることができません。それと同じように神の元から落ちた人間は一人でに天へ登ることはできないのです。だいたい神の元に帰ろうにも、誰が神なのか、何が真理なのか、いや、大体神がいるかいないかということすら分からなくなっているのではないでしょうか。だからこそキリストが天から下ってきてくださったというんです。自力で神のもとに登れない人間のために、神の方から人間のところに下ってくださったのがキリストなんですね。聖書にこう書いてあります。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人、父の身元に来ることはありません。 キリストはあなたを神のもとに結びつけるために天から下った神の子なる方なんです。私は先日ポール・バーツウィックという人のエッセイを読みました。もうかれこれ25、6年前のことなんですが、彼はボストンからデンバーまで行こうと飛行場に入りました。すると空港のここかしこにダークスーツ姿の屈強な男たちが襟の中に仕込んだトランシーバーに話しかけていました。SP たちです。要人たちを守るためのボディーガードですね。それで彼は客室乗務員に聞いたそうです。何があったんですか？彼女は言いました。今にわかります。彼が飛行機のエコノミークラスのシートにズガッと座りますと、二人のボディーガードが通路を入ってきました。そしてそのすぐ後ろに、二年前まで大統領であったジェラルド・フォードが歩いてくるではありませんか。前後ボディーガードに固められながら、前大統領はファーストクラスに入りました。しかし彼の席からそれがよく見えたんですね。そこでポールは思いました。大統領にお目にかかるなんて初めてのことだ。ぜひ直接挨拶したい。でも待てよ。大統領が一面識もない私なんかとどうして話をしたいと思うだろう。大体自分は選挙の時に彼に入れてないじゃないか。やっぱり無理だ。そう諦めかけた時、ふと学生時代フォード大統領の息子のマイクと知り合いになっていたということを思い出したんですね。そこで彼は思い定めると、ファーストクラスに入り、シークレットサービスが彼を阻止する前に大声で言いました。大統領、私はあなたの息子、マイクの友人のポールです。おお、そうか。こうして彼は、ほんの少しの間だけ、大統領と語り合うことができました。話題はたった一つ、マイクのことです。マイクの名前が大統領と何の関係もない彼を大統領に近づけたんです。大統領がポールの声に耳を傾けたのは、息子の知り合いであったというこの一点なんですね。息子が大統領とポールの関係、すなわち道となったのです。神と人との道は唯一です。それはイエス・キリストです。神にとってイエス・キリストはかけがえのない独自の比類なき一人子の神です。神にとって最愛の息子です。このキリストが命を捨てて愛し抜いた人の名を神はキリストご自身から聞いておられるのです。キリストが自分の命を引き換えにしてかばった人とは誰でしょう。あなたなのです。イエス様はあなたの罪の身代わりに十字架にかかって、ご自分の命をもってあなたの罪の償いを成し遂げてくださった方なんです。そしてこの方は死を突き破って復活し、今神の傍らであなたのことを我が友として紹介したいと待ち構えている方なんです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。これは言い換えれば、キリストを通って行くならば、どんな人でも、過去にどんな罪のある人でも、どんな過ちの恥のあるものであったとしても、未知なる神の元に行くことができるということなんですね。キリストを通っていくならば、どんな人でも神のもとに帰ることはできます。どうぞあなたも、このキリストという生ける道を通って、誠の神に立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。